インタビュー。
まあ、高氏の人生を振り返って、なんかやっぱりターニングポイント一つ挙げるとしたら、高氏のターニングポイントは どこだったんですかね。
高氏のターニングポイントは弟のことだけに関しては果敢になるんですよ。そこが全ての歴史を動かしてるんですよ。
あれって、僕はこれ素直にエンタメとして読ませていただいてます。本当に史実として、
史実です、史実。あの、他のことは高氏どうでもいいんですよただ、はい、弟はずっと、要は足利家の、要は結局所定ですよね、はいはい、に生まれて、誰から見向きもされなかった時から、はい、自分の分身みたいなやつなんで、うん、ここだけは絶対に多分守りたいんですよ、はい、それが人としての唯一の気持ち、うん、で、あとはその嫁さんに関してもどうでもよかったりするんですよ、はい、ですね、徹底的にその子供の頃に自負心がない環境で育ってるので、はいはい、それはすごい影響がありますよね。
それやっぱり側室次男っていうことが多分に影響してる。
側室次男、まあそれにも尽きると思いますけど、ね、うん、当時側室の次男って人権ほぼないですか、その家で。家紋においては。
その中で今の側室の次男から征夷大将軍ってこともそうですけど、やっぱりなんかシンプルに事実は小説よりきなりじゃないですけど、あの、漢王、
漢王の上乱、
漢王の上乱だったり、あの、手島、まあ、河原合戦とか、はいはいはい、なんか本当に映画みたいなことが起こるんですね。
まあ、そうなのかな。映画っていうか、まあ、それがシリーズだったんで、はい、で、事実をもとに映画ができてるんで、それ多分逆だと思うんですけど
ね。なるほど。
う
ん、なんかあの砂ぼこりが吹いたとかも本当なんですか？
あれ本当です。本当らしいですよ。
あ、まあね、本
当僕は見たことがないので、はいはいはい、資料にはそう書いてありました。
これ、たらればが厳禁ですけど、砂ぼこり吹かないで、あそこでもう死んでたら、どうなったんですかね、その後。幕府とかいろんな。
それはね、わからないですね。わからないです。いや、それはね、はい、あの、
この質問自体は禁句ですかね。そういう禁句なんですかね。
たらればって、はい、僕はあんま考えないですし、うん、あの、それは後になったからそう言えるんであって、その時はわからないですよ。
そうですね。しかもその砂ぼこりだけの要素じゃないですもんね。それ
とい
ろいろ
絡んでるんですね。おそらく。だからわからないとしか答えようがないですよね。う
ん、なんかさっきの話、すみません、戻っちゃいますけど、その資料に当たりながら膨大に書くっていうのは、その大枠としてはイメージできるんですけど、弟のために全てをまあ、捧げたっていうか、そこで動きが全部あるみたいなものっていうのは、理屈ではわかるんですけど、史実の資料でどういうところからそういうのがわかるんですか？会話があるわけじゃないわけじゃないですか。
いや、だって、1回目。はい。高氏を発狂するシーンは、はい、
ありますね、
はい、北条家の残党に弟が追われて、はい、明日死ぬかもしれないところで発狂して、はいはい、今日出ちゃうわけです。それでも史実として書いてあるんです、実際シーン。
発狂したみたいにあるんですよ。
発狂したとは書いてないですけど、はい、すごい焦って、後醍醐天皇のところに出兵させてくれ、はい、出兵させてくれって言うと、ダメって言われて、最終的には無断で出兵してるんです。
そうでしたね。
もうほぼほぼ裸足のまま、はいはい、何の官位ももらわぬまま出兵する、はいはい、つまりそんだけ弟を助けた、はい、次に弟を助けるのは結局朝敵になって自分はもう坊主になろうとしてた、弟が死にかけた、はいはいはいはい、坊主になる意思は変わらないけど、なんでかっていうと足利幕府を作った後に坊主になろうとしてますからね、うん、意思は変わらない、とりあえず弟だけは助けようと、はいはい、彼が見ている世の中の中で、うん、弟ってのが一番プライオリティが高いんですよ。
本当にあの感じだったんでしょう、
ね、
うん、
で弟のことを考えるときだけ高氏って人間になるんですよね。あの変な言い方ですけど。あとは、どうでもいいんですよね、はい、彼にとって、はい。足利家も別に都合が継ぐまでどっちでもよかったし、征夷大将軍なんて夢にも思ったことがないし、はい、後醍醐天皇に反抗しようとも思ったことがないし、す、う、べ、ん、て彼の人生、そういう意味じゃ不本意な。
そうですね。
不本意に常に流れていってるんですよ。はいはいはい、で、不本意に流れていった挙句、その不本意な人生を彼に強いていた、足利忠義っていう弟と河野諸直は、二人がいがみ合って死んじゃうわけじゃないですか。ね、そうすると、じゃあ高氏、僕は幸せが何なのかよく知らないですけども、うん、世間一般的な幸せからすると、まあ幸せではなかったろうなっていう結論になりますよね。うん、やめてよって。俺泣いたくもなかったのにさ、幕府開かせ征夷大将軍になったけどさ、って。それやった。お前らみんな死んじゃったじゃんって。じゃあ俺が何とかしなくちゃいけないじゃんっていう。うん、のもあり、僕はその高氏の生き方をよく思うときに思い浮かべるのは紐ですね。はい、
紐。
女に食わせてもらってる紐ですね。あ高氏はある種の紐なんですよ。
はい。
確かに。無能力者、生活できない一人では、うん。たまたま高氏をこれじゃいけない、こうして、はい、ああしてっつって、手取り足取り指導してくれる弟と一番の重心がいて、彼女たちが、まあ、ある種の女ですよ。
そうですね。う
ん。だからその女たちに手取り足取り、はい、あの、教えてもらって、うん、 別に好きでもないんだけど、そっちの道歩んでたけども、その女同士がいがみ合って殺し合いちゃいました。そうすると、もうそのいがみ合いを始めた時点で、高橋、ああ、どうしようって。このまま女がいなくなって、俺一人で生きなくちゃいけないんだっていう感じになるじゃないですか。はいはい、そっから少しずつ、人間になるための努力をし始めてるんですよ。
じゃあなぜこの人間が天下取れてしまったのかっていうのは、もうこの時代最大の紐だった。紐人間。
紐っていうか、他力本願徹底して。他力本願で、自分から何の意思もない。はい、どうなりたいっていうのもないし、うん、彼が思ってるのは、ひたすら楽に生きたい。それ
でですね。そこはあったわけですよね。うん、今までこう、垣根さんの作品はこの歴史小説その前からもですけど、やっぱり極限状態で自意識が覚醒する瞬間をテーマにみたいなことを僕はいろんな
こと。これはね、それから外れてます。
よかった。じゃあなんか、っていう感じで受けてきたんですけど、今回の高氏は、明らかにそうするとちょっと覚醒ってなんかほとんど してねえじゃんっていうか、最後したけどしてないなみたいに思ったんで、まさにそう、なんかこれまでと対局とかそもそもこれまでにない
覚醒っていうのは問題意識がある意識では覚醒していくんですよ。問題意識がない人間は覚醒なんかしないですよ、ね、
そうするとすいません、僕も垣根さんの全部の本をすいません完全に読み込んだわけじゃないんで、はい、見落としあったら申し訳ないんですけど、この本はそこにやっぱ当てはまらないっておっしゃいましたが、他にもそういう本もある。
うん、あるにはありますね。はい。
ただまあ今回これがやっぱり当てはまらないっていうのは。
それもあって書くのは嫌だったんだ。苦労するのが目に見えてた。
やっぱりそうなんですね。
だから影色の夏を書きたかったんですよ。
なるほど。そうか。じゃあやっぱりもうチャレンジだ。チャレンジかハードな。
チャレンジっていうか、それは高氏と一緒で文芸春秋の前の担当者に、ほぼほぼ半ば無理強いされて書いたっていうのは正直なところです。はいはいはい、俺結構恨みましたよ、最初。
ですよ、ね。
しんどいのにな、こんな小説と思
う。じゃあ、高氏は、そういう意味ではこれ、覚醒、いや、なんか、伺って、最後やっぱりちょっと覚醒しかけたように見えましたけど、やっぱり覚醒してない。
高氏が覚醒したのは、世の中の断りが何かってことは全く覚醒してないです。ただ、二、うん、人がいなくなっちゃった。でも、幕府できちゃったって。うん、じゃあどうしようって。俺、結局体制側の人間として生きるしかない。ってことですよね、うん、でその意味で僕実は言うと今までの小説の中で体制側についた人間を書いたこと一回もないんで。
ですよね、
うん、絶えず反体制側にいて、はい、葛藤と社会の仕組みに対してアゲンストの風を吹きまくる人間ばっかり書いてきてるんで、これはそういう意味ではまあ初めて書きましたね。
僕はさっき冒頭でちょっとね、すいません、いきなりね、もう本当に最初ちょっと読みたくなかったって失礼なこと言っちゃいましたけど、うん、僕、ワイルドソウル昔すごい偶然読んでて、はいはい、すいません、同じ垣根さんって最初気づかなくて、めちゃくちゃ本当好きだったんですよ。なので、なんか今の話聞いて、だからワイルドソウルは全然真逆ですよ。
真逆。
そういう意味では共通点は、ワイルドソウルとっていうより、自意識、極限状態自意識っていう意味では共通点ないなりにも、でも垣根涼介がずっと書いてきた本の中では何らかの全てに精通するものあるんですか、この中で。
っていうか、真逆ってことは、軸があるってことですよ。
そうか。
この中心点から考えれば、真逆だけども、それは一生の中に含まれることですから、
そうですね。
ここで、こういう関係になってないですね。はいはい、言ってる意味わかりますかね、はいはいはい。こういうねじれの方向性で交わらない関係ではなくて、はい、ちゃんと矢印みたいに力点があって重心があって、こっち側が反体制の話で、はい、こっち側に体制にごく自然馴染んでもらう人の話がある。うん、はい、それは実を言うと要素としては一緒なんですよ。
なるほど。
うん、でもあんまり書きたくなかったのは僕の気分です。あ、それはね、好き嫌いです。
そういう意味では大枠としては、垣根涼介の作品としては外れてないってことです。
まあそういうも言えますけど、すごいですよね。インタビューで書きたくなかった話を永遠とするって。でもほら、書きたくないのは僕の気持ちであって、それは出版社には関係ないんですよ。読者にも関係ないし。そこはだから、プロとして書かなくちゃなって。
そうですね。今お話出ましたけど、ちょうど今デビューされてどのくらいです
か ?24 年ぐらいかな。
ですよね。もう四半世紀ですけど、うん、シンプルにですけど、やっぱりね、賞を取っても消えてしまう人とか、まあ、たくさんいる中で、はいはいはい、ご自身でなかなか言うのは難しいかもしれないけど、うん、でもやっぱり なんでここまでやってこられたと思いますか？
自分がやりたいことしかやらなかったからです。シンプルにそれです。
あ、そうか。でもそれは単にやりたいことしかやらなかったけど、その中で書くって決めた後は、もう手離れしながら苦しんでるけど。
いや、やりたいことを決めるまでは自分の意思ですよ。はい、そこから自分の意思じゃなくて、本当につらい作業になるんですけど、ね、基本的に、はい、最初の根本は自分がやりたいことしかやってないです。例えば、デビュー当時編集者に、作家っていうのは年2作、できれば4作書いた方がいいですよって言われたんですよ。僕そんなことやりたくなかったんで、はい、1年に1作出して十分だろう。うん、で、実際、 一生懸命書くと僕1年1作しか書けなかったし、今なんか2年に1作ぐらいになってる。はいはい、でも他作は別に僕のやりたいことではないので、それはもう突っ張れます。やりたくないことは徹底してやらないし、やりたいことだけをやる。ただし、やる以上はプロとしてやります。
ってことですね。
じゃなかったら、何のためにやってるか分かんないですもん。
確かに
そう、ね、やりたいことをやんないと。僕だっていつ消えるか分からないんですよ、正直言って、今だって。
今でも不安な時はありますか？
不安っていうか、いや、物理的に不安ではないですけど、そういう不安って僕はあんま持ったことないんですよ。どうなるか分からないですよ。でも消える時は消えるだろうし、それはそれでいいんじゃねって言ったら、自分が書きたいものを書かない間に消えるのは嫌ですよ。けど、書きたいものを書いたら別にいいかなっていうのは僕はあります。そういう意味では、実は商業的には僕、プロでは相変わらずないんですよ。多作した方が、それは、いいんでしょうけどね、
うん、
けどそれは僕はしたくないっていう、それだけです、うん、であれば別にもっと若い頃に不動産の歩合の営業とかの仕事についてますよ。
そうか、
結局それ経済原理で動くってことですよね、はいはいはい、だったらそっちで僕いいですもん、
ね、
いやだからですね、他の方のことを否定してるわけではない、はい、僕は
秋根さんとしてはね、
そういう気分で生きてる、やりたいことしかやらないっていう、はい、でもそういう気持ちを持ってれば、うん、割と僕ね、かけていくと思ってるんです。逆説的にみんなどっかで本当は最初やりたいことがあったはずなんですよ。それを置き忘れていっぱい仕事を受けて疲弊していくと僕は思ってるんですね。僕はそっちの危険性が僕は自分の中にかなり高いと思ってます、は
い、
頭も別に僕大して良くない、
いや
何のために書いてるかを忘れて書けなくなるんだと僕は思います。いろんな生き方あるんですよ。ただ僕は今の生き方でいいって感じです、はい、まあ俺はそういう生き方が好きって感じですかね、う
ん、なんか今自分なんか頭良くないけどって、まあ、ちょっと謙遜も言われましたけど、ただなんか前もなんかね、自分はもうちょっとなんか常に早見さんとの対談ですかね、なんか賢い人間でありたいみたいな。
それはあります。
ありますよね。
やっぱね、生きてる以上は今よりもマシな自分になりたいっていう気持ちはあって、うん、である種僕小説のことを考えてる時って、小説のことを考えてる以外の時って本当何も考えてない自分がいるんですよ。あ、天気いいな、車乗ってどっか行こうかなとか、そんなことばっか考えてます。
ちょっと高氏っぽいですね。
そうです、はい、あのだから僕もねダメなんですよ、基本的にはすごく、はい、でも唯一小説のことを考える時だけはすごい一生懸命考えられるんですよ、はい、あとはね、小説のこと以外は本当脳みそがツルツルな感じ言ってる意味分かりますかね。
いや、分かります。何も考えてない。怒られそうですけど。
基本的にその時の気分でしか僕生きてないんで。
その中で、こう何も考えてないっておっしゃいましたけど、さっきの賢いのとも関係ないかもしれないです。なんか基本的に人間自分を疑わなくなったらダメでしょみたいなこともおっしゃってる。
僕いつもそれは思ってる。
そういう意味では最近、こう最も疑ってる自分はどんな面でしょうね。
最近というか昔から疑ってますから。
どの辺も何もないんですかね。
今俺がこうやって喋ってることはなんか言ってるけど、本当お前そう思ってんのみたいな感じ。言語って口に出して初めて形作られるものじゃないですか。人の気持ちって実は言語にならないとはっきりわからないんですよね。曖昧もことして、でもその話の流れとかで出てくる言語もあるんで、じゃあ本当にそれが俺の気持ちかって言われるとそれもわからないという、結局何もわからないっていう、
そうですね、
っていうことは常に意識しながら僕は喋ってますよね、うんうん、昔僕生理薬理心理学っていう授業を大学の時受けてたんですが、その時にあるその先生が講義の時言ってたのが、人は悲しいから泣くんじゃない、泣いた時初めて悲しいと思うんだ、ああその通りだと、逆だ逆って、言葉に出してないうちはその感情は確定してない、でも言葉に出すことによって確定していく、うん、ただその出し方、たまには強気で言う時もあるだろうし、はい、はったりで言う時もあるだろうし、うん、じゃあそれがお前の本心かって聞かれたら、はい、その言葉はお前を形作ってないよね、うん、正確にはね、うん、っていう言い方もできるわけじゃないですか、
はいはいはい、
例えばこういう今 YouTube で撮影されてて、はい、こんなことを僕喋ってますよね、はい、じゃあこれを普段の友達でやるかさ、絶対やんないですよねこれはあくまでもそういう役割として喋ってるだけで、うん、その役割においてはおそらくそれなりのことを言ってるでしょう、
はい、
けどもじゃあそれも一部の本音ではあるけども、うん、また別の本音もあるよね、
はいはい、
いうようなこと、もうどんどんわけわからない話になってますよね。
深いちょっと講義みたいになってきました、ここで垣根さんにですね、ちょっと無理を言ってですね、まあ今までね、過去も私の人生の10冊とかいろいろ紹介いろんなしていただきましたけど、はいはい、そこに出てないものをということで直前にちょっと、まあ、最近読んだ本がおすすめかわかりませんけど、はいはい、お願いしましたけど、どんな本を紹介していただけるんでしょうか。
結構困ったんですよね、はい、今まで紹介した、はい、ことがない本って言われたんで、はい、まあこういう白い牙っていう、ジャック・ロンドンっていう人がいて、
は
い、これ結構名作って言われてて、はい、これをなんで選んだかっていうと、 10年に1冊ぐらい読み返す本って僕にもあるんですよ、はいはい、そこの中の一つだったからです。
あ、そうなんですね、うん、
それがたまたま前で出した本の中に入ってなかった、はい、この白い牙は。
ちょうどなんですけど、別に合わせたわけじゃなくて、僕ジャック・ロンドンそんな読めてないんですけど、なんか マーティン・イデンとあと どん底の人々を今ちょっと読んでる途中で、うん、割と僕ノンフィクションが好きなんでこっちは読んでたんですけど、意外とというか普通にあの多分 こっちの方がねあの ど真ん中なのかもしれないんですけど、あのまあロンドンね読んだことない方もたくさんいると思うんで、まあネタをってわけじゃないんですけど、まあすいません、あえてちょっとまた理屈になっちゃいますけど、どういうとこがやっぱ10年に1冊読み返すっていうとなかなか、う
ん、ジャック・ロンドンってもう一つの、ね、野生の呼び声かな、どちらもいいんですよ、はい、基本一緒なんで話が逆順になってるだけ。
なるほど。
この人の本って、うん、実を言うと動きと感情しか書いてないんですよ、うん、観念がほぼないんですよ。確かに。なのに読み終わってみるとすごい精神性、強い精神性を感じるんですよ、うん、はいはい、そういう小説って意外とないんですよ。しかもそれが面白い。ここの中に価値観のズレとか、はい、心の葛藤ってないんですよ、ほぼほぼ。
そうです。
全て主人公が行動して感じて怒ったり争ったりするっていうすごい属性レベルの話で徹底してるんですね、うん、けども読み終わった後とか前編を通して感じる印象っていうのはこのジャック・ロンドンっていう作者の精神性です、うん、そういう本ってなかなかないので、
最初読んだ時はなんかあのヘミングウェイの老人と海みたいな印象を受けたんですけど、うんうん、やっぱちょっとまた違う、
ね、違うと思いますね。てかこの人の人生自体が理屈で動いてなくて行動と欲で動いてたんですね一生。ジャック・ロンドンって、はい、結構苦労していろんな悪さしてカリフォルニアでゴールドラッシュになったらそこで金を掘りに行ったり、ないしは捕鯨船に乗って日本に来たりしてるんですよ、はいはいはい、行動で全ての彼の人生、はい、その行動を見ることによって、うん、ジャック・ロンドンはどういう人だったって分かるんですね。そのジャック・ロンドンの個人的な話って僕読んだことはないですし、ジャック・ロンドンが何を考えたかも知りません、はい、ただ行動を通してみると紛れもなくジャック・ロンドンの生き方をしてる。で、それが小説に落ちてくると観念なんか一個も書いてないのに、うん、すごい観念的な小説になってるっていう、このすごいっていうか変そこがそのジャック・ロンドンっていう人の得意さだと思います。精神的なことの描写って一回もないのに なぜか読んでみるとこの書き手の精神性をすごい感じる。
本当なんか狼と犬描いてるだけですよね。
そうです。要は犬の視点でしか物語が進んでいかないんで、はいはい、理屈もへったくれもないんですよ、うん、頭に来たとか飢えたとか、はいはい、そういう話がずっと延々と続くわけじゃないですか。なのに読み終わってみるとすごい精神世界の話なんですね、うん、ある種のある種の精神世界を一ある面から聞い取った話になってるんですね、はい、うん、そういう小説はなかなかないので、そういう小説っていいよなって僕もたまに思う時があるんですね。理屈を書いてても結局精神性のかけらも感じられない話とか物語っていっぱいあるんですよ、うん、そうじゃなくて理屈を一切書かずに何でか終わってみるとすごいその人の精神性を感じる本ってなかなかない。
いつもインタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ守りに入ることなくインスピレーションと学びに
にあふれるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。